お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからネヘミヤ記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はネヘミヤ記2章11節から20節と3章1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ネヘミヤ記2章の学びをしていますが、2章の11節。こうして私はエルサレムにやってきて、そこに3日間とどまった。この節にもまた、こうしてという接続詞が使われています。この時点でネヘミヤはエルサレムの自分の旅とその途中での経験について、2章から3章の文章をかけたはずです。その代わりに彼は、簡単に、こうして私はエルサレムにやってきたと簡潔に述べています。12節。ある時私は夜中に起きた。他に数人の者も一緒にいた。しかし私の神が私の心を動かしてエルサレムのためにさせようとされることを、私は誰にも告げなかった。また私が乗った獣の他には、一頭の獣も連れて行かなかった。エルサレムに着いた後、ネヘミヤは次期総称の継承を鳴らすことはしたくありませんでした。そこで彼は、本当の状況がどうなっているのか調査をするために、闇に紛れて出て行きました。しかしこの時は彼は自分の側近は連れて行きませんでした。13節から14節。私は夜、谷の門を通って、竜の泉の方、糞の門のところに出て行き、エルサレムの城壁を調べると、それは崩され、その門は火で焼け尽きていた。さらに私は泉の門と王の池の方へ進んでいったが、私の乗っている獣の通れるところがなかった。あまりにも瓦礫が多かったので、ネヘミヤは馬に乗って通ることができず、彼は馬から降りなければなりませんでした。15節。そこで私は夜のうちに流れを登って行き、城壁を調べた。そしてまた引き返し、谷の門を通って戻ってきた。ネヘミヤは町全体をぐるっと回って調査を終えたのです。16節。代表者たちは私がどこへ行っていたか、また私が何をしていたか知らなかった。それに私はそれをユダヤ人にも祭司たちにも主だった人たちにも代表者たちにもその他工事をする者たちにもまだ知らせていなかった。ネヘミヤは神様の働きをするために非常に警戒してことを秘密裏に進めています。ビジネスマンの中には非常に知恵深い人たちがいて、牧師が気づかないような知識や知恵を提供してくれる人たちがいます。そしてこの命の御言葉の英語版原作スルーザバイブルラジオの評議員のメンバーにもそのような人たちがいて、毎回私は彼らから多くのことを学びますと、マギー博士は述べています。 城壁再建のためにどのような仕事がなされるべきかを調査した後、彼は集会を招集します。17節から19節。それから私は彼らに言った。あなた方は私たちの当面している困難を見ている。エルサレムは廃墟となり、その門は火で焼き払われたままである。さあエルサレムの城壁を建て直し、もうこれ以上そしりを受けないようにしよう。そして私に恵みをくださった私の神の御手のことと、また王が私に話した言葉を彼らに告げた。そこで彼らは、さあ再建に取り掛かろうと言って、この良い仕事に着手した。ネヘミヤはエルサレム周辺のリーダーたちのミーティングを招集しました。彼は神様がどのように導かれたかを彼らに話しました。彼は自分の休暇のこと、なぜ彼がエルサレムに来なければならなかったかを話しました。そして彼はすでに現状の詳しい調査を済ませました。そこで彼は集まった人たちに次のように言いました。さあ仕事に取り掛かろう。神様が私たちと共におられる。彼らは皆、ネヘミヤの熱心さに応答して言いました。さあ再建に取り掛かろう。ネヘミヤは本物のリーダーであり、神様の霊感を受けたリーダーだったのです。そしてイスラエル人の指導者たちは彼の呼びかけに応答しました。19節。ところが、ホロン人、サヌバラテと、アモン人で役人のトビア、およびアラブ人ゲシェムは、これを聞いて私たちをあざけり、私たちを蔑んでいった。お前たちのしていることは何だ？お前たちは王に反逆しようとしているのか？さて、敵が出てきました。三人の男たちです。すべての神様に従おうとする人の周りには、素晴らしい人たちがいるだけでなく、ホロン人サヌバラテと、アモン人で役人のトビア、およびアラブ人ゲシェムのような敵がいて、いろいろな策略を巡らして、あなたをがっかりさせようとします。一般的に敵が最初に試してみるのは、あざけりです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私が改心したとき、私は銀行勤めをしていました。そしてそのとき私は重大な罪の中にいました。しかし神様が自分をミニストリーに召されたので、仕事を辞めると発表したとき、職場の人たちの反応を忘れることができません。私は同僚の人たちがあれほどひどく私をあざけるとは思ってもみませんでした。ですから職場を去った時、私は非常にがっかりしました。さらに間もなく私は自分が同僚たちから締め出されたことに気づきました。私はその時、職場の多くの友達を失いました。それは禁酒法時代のことで、彼らは隠れて強い酒を飲んで走り回ることにしか興味を持っていなかったからです。敵はこのようにあざけりを使ってクリスチャンを攻撃します。それはあなたに対抗する悪魔の戦いの最初の段階です。あなたがクリスチャンだからというので人々があなたをからかうようにします。そして時には極度に大変な状態であることに気づくでしょう。ネヘミヤにとってもそうでした。この三人の主だった敵たちは、最初にあざけりという武器を使って、城壁と門を再建するという極めて困難な計画を妨げようとしました。20節。そこで私は、彼らに言葉を返していった。天の神ご自身が私たちを成功させてくださる。だからそのしもべである私たちは再建に取り掛かっているのだ。しかしあなた方にはエルサレムの中に何の分け前も権利も記念もないのだ。 ネヘミヤはここで次のように言っているのです。そこをどけ。私たちは神様のために働いているのだ。神様がこのことのうちにおられ、私たちと共におられるのだ。さて、ネヘミヤ記三章の学びに入りますが、この章には、城壁と門の再建が書かれています。この再建は、現在までに企てられた中でも、最も偉大な建築計画の一つでした。ネヘミヤがした事業は、神様の力によって成し遂げられたものでした。神様は、エズラとゼルバベルを、宮を再建するために、かの地に帰るように導かれました。彼らの務めは、ネヘミヤの務めとは違いました。ネヘミヤは一般市民であり、彼の仕事はエルサレムの城壁と門徒を再建することでした。神様はご自分の働きをそれぞれの方法で違う人々を使って達成されます。神様はいつでもそのように働かれるのです。ミニストリーについている人たちの多くは、誰かの真似をしようとして出発しますが、大抵はうまくいきません。ですから私たちはただ自分らしくしていることが最も効果的なことなのです。神様はいろいろな顔を作ることがおできになり、誰一人全く同じ顔の人は存在しません。また同時に、神様は数えきれないほどの指を作られますが、二つとして同じ指はなく、そして指紋は皆違います。神様がそのようになさるのは、私たち一人一人にその人自身であってほしいと思っておられるからなんです。エルサレムの城壁の再建の物語は、羊の門から始まって、羊の門で終わります。時々次のような質問がなされます。エルサレムの城壁にはこの他にも門があったのですか？それ以前にはあったかもしれませんが、この時点ではなかったと思います。これら10個の門は、福音の物語を語るために選ばれ、それらは神様の救いのご計画をしていますと、マギー博士は述べています。ネヘミヤ記三章の一節。こうして大祭司エルヤシブは、その兄弟の祭司たちと羊の門の再建に取り掛かった。彼らはそれを整別して扉を取り付けた。彼らはメアの櫓まで整別し、ハナヌエルの櫓にまで及んだ。すべては羊の門から始まりました。これは主イエスがエルサレムに入られた門です。主がこの門を通り抜けてベテスダの池に行かれた時の記録があります。ヨハネ5章の2節。さてエルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスダと呼ばれる池があって5つの回廊がついていた。最後の勝利の入場で東の門を使われるまでは、主がエルサレムに入られる時にはいつでも羊の門を使われたと思います。東の門を黄金の門と同一視する間違いをしている人たちがいますが、東の門は黄金の門ではありません。黄金の門は宮に続いている門のことです。その門が主のために開かれる門であり、主を直接至聖所にお通しする門なのです。羊の門は、生贄のために連れてこられた動物が通る門でした。主はこの門を使われました。主は生ける例え話であるかのように、実際に行動に表されたのだと思います。主はバプテスマのヨハネが、主について言ったことを実例で示しておられたのです。ヨハネ1章の29節でバプテスマのヨハネはイエス様を見て次のように言いました。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。主はご自分のご人格と御業によって神様の子羊です。主は世の罪を取り除かれます。ですから羊の門はキリストの十字架を象徴しています。私たち罪人が神様とのやりとりを始めるのはここからです。 十字架だけが、罪人である人間が神様とのやり取りを始めることのできる場所なのです。神様は私たちがキリストのもとに来て、主を救い主として受け入れるまでは何も私たちに要求されません。神様はこの世に対してたった一つだけ言われることがあります。それは、あなたのために死んだ私の子、主イエス・キリストをあなたはどうするのかということです。あなたがその質問に答えるまでは、神様はあなたの人生について、そしてあなたの奉仕について何も聞かれることはありません。もしあなたが神様を退けて神様の御子を受け入れたくないなら、神様はあなたに何の要求もされません。神様はあなたの善行もあなたのお金も欲しくはないのです。神様はあなたから何一つ受けたいとは思われません。その代わり、神様はあなたに与えるものがあるのです。神様の御子、主イエス・キリストはあなたのために死なれました。私たちの目の前にその概念を示すのは羊の門です。すべては主の門から始まりますとマギー博士は述べています。ネヘミヤ記3章に戻りますが、2節。彼の次にエリコの人々が立て、その次にイムリの子ザクルが立てた。エリコは呪いの場所で、そこの人たちが羊の門のすぐ隣で働きました。エリコの人々はヨルダンの谷からエルサレムに登ってきました。彼らは羊の門のすぐ隣を立てました。オリーブ山を回ってエリコに向かう道に行きますと、この人たちが働いた場所に行くことができます。エリコは呪いが宣言された町で、この町についてヨシュアは次のように言いました。ヨシュア記6章の26節。この町エリコの再建を企てる者は主の前に呪われよ。アハブの時代にもこの町を再建した人がいて、彼と彼の息子たちにこの呪いがもたらされました。ですからエリコの町は呪いの町でした。さて、私たちも罪で呪われた世界に住んでいます。周りを見回しさえすれば、至るところに悪と犯罪があふれています。人間はこの世界を台無しにしてしまいました。人間は自分たちの力によっては自分の問題を決して解決することはできません。私たちは呪われた世界に住んでいるのです。そしてキリストの十字架の死だけがあなたの人生と私の人生から罪の裁きとしての死を取り除くことができます。エゼキエル18章の4節にはこのように書かれています。罪を犯した者はその者が死ぬ。死が私たち罪人に対する神様の裁きです。キリストは十字架の上でのご自分の死のゆえに、その裁きをあなたのために負うことがおできになります。もしあなたが今まで主を信じていなかったのなら、今この瞬間に主を信じることができるのです。信仰を持つのはとても簡単なことです。自分が罪人であることを認めて、イエス・キリストを自分の救い主であると口で告白して、それを受け入れればよいのです。ネヘミヤ記3章に戻りますが、3節。魚の門はセナーの子らが建てた。彼らは梁を置き、扉、貫抜き、横木を取り付けた。地中海とヨルダン川からの魚がこの門に持って来られました。この時代には魚を食べる人たちが大勢いました。魚の門というのは一体何を象徴していたのでしょうか。 主イエスは主についていった人たちに次のように言われました。また4章の19節、あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。そして弟子たちが福音の事実を学んだ後にイエスは彼らに次のように言われました。ルカ24章の49節、さあ私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。つまり聖霊が下るまではまだ行くなということです。聖霊のバプテスマを受けるまで、聖霊が内住されるまで、聖霊によって神聖するまで、そして聖霊によって満たされるまで弟子たちは待つべきだったのです。ペンテコステの日に彼らは聖霊に満たされました。そして彼らは人間を取る漁師になったのです。今日神様がご自分の者たちに言われているのはそのことだと思います。神様は救われていない人に人間を取る漁師になるように求めてはおられません。なぜなら救われていない人たちには神様が何を望んでおられるのかわかるはずがないからです。でも神様はご自分の者たちにこのように言われます。あなたに人間を取ってほしいのだ。人間を取る方法はいろいろあります。ですから私たちはそれぞれ違う方法で人間を取るべきだと思います。ある人は個別訪問を通して伝道するのが得意ですが、ある人は違ったやり方で証をするように召されていると思います。また祈りの伝道は今日人々に伝道するのに効果的な方法の一つだと思います。私たちはみんな違う賜物を持っています。神様は私たちすべてを違うように作られました。福音を広めるのには違う方法があります。でも私たちすべてが何とかして魚の門を通る必要があるのです。ですからあなたも神様の御言葉を述べ伝えることの一端を担わなければなりませんとマギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はエルサレムの廃墟の再確認というテーマで、ネヘミヤ記2章11節から20節と3章1節から3節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。